長かった冬もようやく終わり、春本番となりました。皆様おかわりありませんでしょうか。さて、広報私学校のお知らせです。お知らせの前に、コロナワクチン3回目接種は市役所、西庁舎、モデルナ、個別医療機関、モデルナまたはファイザー、大規模接種会場、モデルナで受けることができます。5歳から11歳までの 1,2 回目接種は市の保健センター、個別医療機関、大規模接種会場で受けることができます。詳細は健康推進課電話 63-3300 まで問い合わせください。なお、当月号に掲載している事業等については変更・中止となる場合があります。最新情報については市のホームページをご確認ください。広報長久手の表紙には、3月3日保健センターで行われた多胎妊婦・多胎育児家庭向けサロンニコイチに出席されているお母さんと双子の女の子の写真が掲載されています。写真で見る長久手は、2月19日に平成子ども塾で行われた毎焚き火術と焚き火パーティーの様子が映っています。寄り合い工房バンドリの酒井律子さんと古澤則之さんを講師に招き、焚き火を上手に燃やすための薪の組み方やコツを学びました。焚き火の上に張ったロープを焼き切るために、火がより高く燃えるよう自分たちで薪を組み、肩よけの板を持ってみんなで協力して見事ロープを焼き切りました。小学生高学年の男子十数名が肩よけの板を持ち、ロープを焼き切って嬉しそうな表情をしています。次に参ります。私の町づくり、市民主体の町づくりと言われて、皆さんは何か具体的なイメージがありますか。ここでは主体的に活動している市民を情報課職員が取材して紹介します。今回は文化の家で創造スタッフとして2022年3月まで8年間活動した市内在住の小林大地さんにお話を伺いました。情報課職員以下、職員と呼びます。今日はよろしくお願いします。早速ですが、創造スタッフの活動について教えてください。小林大地さん以下、小林と呼びます。創造スタッフは現在、音楽担当2人、美術担当2人、演劇担当1人、舞踊担当1人の6人で構成されています。主に文化の家が主催する事業の一部を専門知識や専門技術でサポートしています。活動としては、イベントの分野ごとにそれぞれの創造スタッフが参加して、イベントの企画制作や出演でサポートをします。例えばコンサートがあれば、音楽の2人が館内装飾や舞台美術を作ってほしいと言われたら、美術の2人が担当者と会議をして決めていきます。館内装飾の他にも、舞台衣装や小道具の制作、創造スタッフたちが自主的にイベントを企画したりもします。職員、小林さんは館内装飾などの美術を担当されているのに、衣装まで作られるのですか。小林、裁縫が得意なので、音楽というイベントでは出演者や自分たちの衣装も作りました。その他にも、子ども向けの工作ワークショップを年に1回行ったり、文化の家を飛び出して外でイベントを行ったりしました。職員、8年もの間創造スタッフとして活躍されましたが、創造スタッフになろうとしたきっかけは何ですか。小林、9年前、創造スタッフになる前はなかなか美術の仕事が増えず、美術と関係のない仕事もしていました。このままでは制作の腕も衰えるし、人脈もなくなってしまう。 もっと美術業界に関わりのある仕事がしたいと思い、文化の家に自分を売り込みに行きました。そこから創造スタッフになる前の年に、たまたま音楽に参加できなくなった美術系創造スタッフの代理でワークショップを行ったことや、他のイベントの子ども向けワークショップをやってほしいという依頼をもらったことをきっかけに、文化の家との縁ができ、美術系創造スタッフをもう一人増やしたいと声をかけていただきました。職員、文化の家に自分を売り込むという行動を起こした結果、今があるんですね。今の活動の中でやりがいを感じたのはどんな時ですか？小林、作品を見た職員やお客さんから歓声が上がったり、驚いてくれた時にやりがいを感じました。お客さんの驚いた顔や喜んだ顔を想像すると、もっと何か仕掛けを作ろうか、もっと乗り込んでみようか、もっと大きくしてみようかと、ついつい凝りすぎてしまいます。見る人の想像を上回るものを作ることで、見るだけの美術作品ではなく、皆さんが驚きながらもその場にいる人たちと楽しさを共有してもらえるようなリアルな体験ができる美術作品を作っていきたいと思っています。職員、今後の目標を教えてください。小林、3月で創造スタッフは卒業になりましたが、文化の家やイベントで出会った人たちとのつながりがなくなってしまうのはとても寂しいので、何年かに1回とか音楽とか文化の家のイベントにまた関わらせていただけたらいいなと思っています。今年度は展示活動やイベントは予定していませんが、来年度から個展などの計画を立て、また皆さんに楽しんでもらえる日が来ることを願っています。職員、市民の皆さんにメッセージをお願いします。小林、作品はいつも自分のために作っていますが、他の人がその作品を見て魅力を感じて声をかけてくださり、作品を通していつの間にかたくさんの人とのつながりができました。他人ではなく、まず自分がいいと思うものを素直に作り、自分が 100%、200% 楽しんで満足してこそ、自分と同じように心が動いた人と楽しさを共有できる関係が作っていけるのだと、多くの市の事業に関わってきてそう思いました。職員、それでは最後に、小林さんにとってまちづくりとは何ですか？小林、まちづくりにどう関わっていけるのかなと考えると、人との付き合いを大切にしていくことだと思います。長くても核家族が増えてきて、隣に誰が住んでいるかわからなくなってきているように感じています。学力や仕事での成績も大切ではありますが、まず優しい人間関係や心の豊かさを育む時間も人間形成には非常に大切だと思います。その一つとして、例えば絵を見て綺麗な色だと感じたり、音楽を聴いて気持ちが良かったり、ダンスや演技を見てかっこいいと思ったり、そんな気持ちを動かす時間を芸術を通して提供できればいいなと思います。音パクとは、文化の家全館が音楽のテーマパークとなるイベントです。ウィークリー長くてでも小林さんの活動の様子を取材しています。以上、私のまちづくりでした。
代わりまして、市と市民の力で開催しています地域生き生きライフ推進事業のご紹介です。男性限定教室、スポーツボイス、男の声を取り戻せ。時は4月13日水曜日午後1時30分から2時45分です。場所は福祉の家集会室です。次です。男の NOSS、 時4月19日火曜午後1時30分から2時30分まで、場所は福祉の家研修室です。 次に福祉の家で開催する教室です。脳と体を鍛えるはつらつ教室、時4月6日20日水曜午前9時50分から11時20分まで。場所は福祉の家集会室です。対象は65歳以上の人、先着の15人です。次にけん玉で健康づくり教室、時は4月26日火曜午前10時15分から11時30分まで。場所は福祉の家集会室です。持ち物はけん玉、持っていない人は当日購入が可能です。次はミンコラ一般市民の手伝い募集、ディーラーで健康づくり1、時4月15日金曜の午後1時30分から2時30分まで。場所はネッツトヨタ中部プラザ長久手店。内容はシニア向け姿勢改善教室、費用は300円です。2、時4月15日5月6日20日の金曜日、全3回午前10時から11時30分まで。場所は名古屋トヨペット長久手店。内容はつまみ細工とホットフレーム作りです。対象は65歳以上の人、先着の10人までです。費用は材料費として1500円となります。最後にモールでウォーキング、時4月20日水曜午後1時30分から午後3時まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。内容はロコモ予防の長久手ハーモニー体操、歩行トレーニング、健康ミニセミナーなどです。これらについてのお問い合わせは長寿課電話 56-0639、 または長久手温泉 64-3511 にお願いいたします。申し込みは4月1日金曜の午前10時から長久手温泉にお電話でお申し込みください。なおモールでウォーキングは申し込みが不要です。代わりまして、次はお茶会のお知らせです。月釜茶会、普段着で気軽に参加できます。時は毎月第2日曜日午前10時から2時30分。これは8月と1月を除きます。場所は色金山歴史公園茶室管理棟。費用は一服250円で茶菓子がつきます。これは市文化協会茶道部との共同事業です。受付を早めに終了することがありますのでお気をつけください。これについてのお問い合わせは障害学習課電話 61-3411、 または色金山歴史公園茶室管理棟電話 61-3131 にお問い合わせください。次はオレンジクーテカフェのお知らせです。認知症の心配のある人やその家族、認知症に関心のある人や福祉の専門職などが集い交流する場です。参加希望者は事前に各カフェへ連絡してください。まず七色カフェバンバン、時は4月1日金曜午後1時から。場所は七色カフェバンバン白屋敷114。連絡先は七色カフェバンバン電話 57-7604。 次に長久手の喫茶オレンジ、時は4月9日土曜午後2時から。場所は福祉の家2階集会室。 お問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155。 次にきららの里、時は4月24日日曜午前11時から。場所はきららの里、矢田港中根 57-1。 お問い合わせはきららの里山本さん、電話 090-1230-4684 です。次です。暁の会認知症家族交流会、時は4月22日金曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は福祉の家2階集会室。対象は認知症の人を介護している家族。お申し込みは4月15日金曜までに社会福祉協議会に電話で申し込みしてください。これについてのお問い合わせは社会福祉協議会地域包括支援センター、電話 64-1155 にお願いいたします。最後にスマホ講座です。オンラインミーティング編、5月6日から27日毎週金曜日全4回午前10時から11時30分まで。場所は高齢者生きがいセンター2階会議室です。対象は市内在住の60歳以上の人12人で、これは抽選となります。費用は材料費、設備費などを含む2000円です。持ち物はアンドロイドスマホ、 iPhone は不可となります。お申し込みは4月15日金曜までにシルバー人材センターに申し込んでください。当選者のみ19日頃までに参加決定通知を発送します。これのお問い合わせはシルバー人材センター、電話 62-9100 にお願いいたします。代わりまして、長久手市の教育支援、本市は当分の間人口が増加すると予測しているものの、その後は超高齢人口減少社会が到来します。この新しい時代に対応するには、多様な価値観を認め合い、誰もが幸せに感じる社会を築いていけるよう、まちづくりの当事者となる人材を育てていく必要があることから、教育大綱を定めました。教育大綱の理念です。人間力を育む、いつまでも健やかで夢と生きがいを持ち、成長できる人づくり、自然共生、地域共存、多様性尊重、この理念に基づき教育委員会ではさまざまな教育支援を行っています。多様性として ICT 教育の推進、児童生徒一人一人にタブレット端末を整備し、授業で活用したり持ち帰って書く家庭学習などに活用しています。今後もさらなる活用を目指して環境整備を進めます。またバリアフリー、障害のある児童生徒が安全に学校生活を送ることができるように、エレベーターの設置など校舎のバリアフリー化を進めています。次に地域です。地域学校共同本部、地域全体で子どもたちの成長を支えるために、地域と学校が連携共同する体制づくりを目指し、地域学校共同本部を長久手小学校区に設立しました。地域のボランティアの方々や大学生に協力をいただき、都下校の見守りや学校内の除草作業、図書の読み聞かせ、学習支援、夏休み、冬休み、宿題教室などの活動をしています。自然、地域、多様性の旗のもと、 教育支援センターがニューオープンしました。適応指導教室 N ハウス I は4月1日に市役所西側に移転し、教育支援センター N ハウス I として新たなスタートを切ります。対象者は原則市内の小中学校に在籍し、学校に馴染めず学校に行けない児童生徒です。コンセプト、子どもたちの創造性自主性を育み、少しずつであっても自分でできることや人との交流を通じて自ら体験し学ぶことができる場所を目指します。 N ハウス I の建物の中は創造エリア、スタッフエリア、居場所エリアと分かれています。活動内容は、午前は個別学習、午後は体験活動、調理実習、体育、音楽活動、農園整備などです。また壁や床の塗装や内装をデザインします。遠足、社会見学、校外学習や特別教室として英語教室や理科教室などがあります。これからも開かれた学校を目指し、地域の皆さんの協力を得ながら様々な取り組みを実施していきたいと思いますので、ご協力をお願いします。これらについてのお問い合わせは、教育総務課電話 56-0625 にお願いいたします。
次は、みんなで考えるとみんなのものになる、市民主体の計画づくりです。長久手市では市民一人一人に役割と居場所があることで、生きがいづくり、幸せが実感できるまちづくりの取り組みの一つとして、皆さんと一緒に各種計画を作り上げていくことを進めています。計画づくりに参加いただくことで、町への関心、愛着が生まれ、そこに集まった人たちと知り合い、つながりが生まれることを期待しています。市民主体の計画づくりとは、皆さんの生活に関する各種計画を策定する過程について知ってもらい、多くの人が参加し、意見を出し合って納得できる計画を市民の皆さんと一緒に作ることです。2022年度中に予定している計画づくり等に参加してみませんか。興味がある取り組みに登録いただくと、各計画づくりを始める際に各担当課から案内をお送りします。対象計画は次の通りです。計画によっては案内が届くまでに期間が空く場合があります。6つの計画をご紹介します。地域共同計画。計画概要は、地域における担い手づくりの推進、活動の場の整備と活用、活動に参加しやすい環境づくりの施策を実現させる計画。5月15日日曜日にワークショップ実施予定です。担当課名は、立つ瀬があるか、電話番号 56-0602 です。次に、男女共同参画基本計画。計画概要は、すべての人々が性別にとらわれず、能力を発揮し、お互いを尊重できるまちづくりを市全体で進めていくための計画です。担当課名は、立つ瀬があるか、電話番号は 56-0641 です。次に、一般廃棄物処理基本計画。計画概要は、ゴミの減量化の課題に対して、市民、事業者、行政が一緒に考え、循環型の暮らし方ができる街を作っていくための計画です。担当課名は、環境課、電話 56-0612 です。次に、地域福祉計画。 地域福祉活動計画、これは地域自殺対策計画、重層的支援体制整備事業実施計画、権利擁護支援計画などがあります。計画概要として、地域共生社会の実現などに向け、暮らしに関わるさまざまな課題をみんなで考え対応できるよう取り組みを進めていくための計画です。担当課名は福祉課、電話 56-0553 です。次に、長久手地域包括ケア未来スケッチ。計画概要は、地域ぐるみで高齢期の幸せな暮らし方を考え、みんなでその暮らし方ができる街を作っていくための計画、介護保険事業計画を含みます。担当課名は長寿課、電話は 56-0639 です。次に、子ども読書活動推進計画。計画概要は、子どもが自主的に本に親しみ、読書の好きな子どもが増えることを目的とし、3つの基本目標を掲げ、読書環境の整備、読書のきっかけ作りや読書活動の習慣化を図り、読書活動を推進するための計画です。担当課名は中央図書館、電話 63-8006 です。以上、読計画でした。参加登録方法は、5月31日火曜までに電話、ファックス 63-2100、 長久手市のホームページまたは QR コードから登録してください。氏名、住所、電話番号あれば、メールアドレス、参加を希望される計画名を記入してください。これらのお問い合わせは、企画政策課、電話 56-0600 にお願いいたします。次は、2022年4月から成年年齢が引き下げられますというお知らせです。18歳から大人に。民法の改正により、4月1日から成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。現在18歳、19歳の人は4月1日から、17歳以下の人は18歳の誕生日から成年の一員です。成年になると何が変わる？保護者の同意がなくても自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。契約とは、法的な責任が生じる約束のことで、当事者双方の合意によって成立します。例えば、携帯電話の使用計画、クレジットカードを作る、アパートの賃貸契約、ローン契約などです。未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。これまで認められていた未成年者取消権による保護がなくなり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性が高まります。契約を交わすときは慎重な判断が必要です。なお、注意として、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、これまでと変わらず20歳です。大人の消費者として、より良い消費者生活を送るために、正しい知識が身につく前に安易に契約を交わすと、さまざまな消費者トラブルに巻き込まれかねません。大人の消費者として、契約に関する知識やルールを学び、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。長久手市ホームページでは、これから成年を迎える皆さんが消費者として正しい知識を身につけるために役立つ情報を紹介しています。もしも消費者トラブルに巻き込まれたり困ったことが起きた場合は、長久手市消費生活センターに相談ください。専門資格を持った 消費生活相談員が問題解決のために助言や情報提供を行います。これらのお問い合わせは地域共生推進課電話 56-0551 にお願いいたします。